マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第412回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第412回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回、安成さん、東さんはじめ、合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。はい、ということで、昨日ですね、ドットネットロボ勉強会、12月の勉強会を行いまして、まあ、今年最後の勉強会ということで、村瀬さんと国吉あさみさんにですね、お話をいただきました。あと、ライトニングトーク大会ってことでね、10人の方に、登壇いただきまして、で、その後、いらないもの交換会とかやって、あとは、まあ、忘年会ですかね、焼肉食べ放題行って、まあ、今年のドットネットロボ勉強会、無事終了ということで、本当に登壇いただいた皆さん、参加された皆さんね、本当にありがとうございます。そういうことで、昨日は一日外で遊んでたんで、遊んでたわけじゃないんですけど、まあちょっと今日はいろいろ家のことやってましてね、時間がちょっと取れないなぁと思ってるんで、バックで犬が鳴いてるかもしれませんけど、割と関係なく今回進めちゃうかもしれませんので、何卒ご了承いただきたいなと思っております。まあ今までこう泣き止むまで待ったりとかね、まあ割といろいろと苦労してるんですけども、まあちょっとすいません、今回はご容赦いただきたいと思います。で、昨日、まあドットネットロボ勉強会だったんですけど、まあうち毎年年末、最後の、ね、12月の勉強会は、年末恒例のいらないもの交換会っていうことをやってまして、まあ各自ですね、まあいらないもの、いらないものって本当にゴミ持ってくんじゃねえぞって話にはなってるんですけど、まあ使わないものとかね、まあ主にやっぱりデジタルガジェット系が多いんですけど、いうのを持ち寄って、袋詰めしてシャッフルしてですね、みんなでビンゴ大会をやって、ビンゴで当たった人から好きなものを取っていく。好きなものってもね、何が入ってるか分かんないんですよね。まあ大体箱の大きさとかで分かるとかね、あるんですけども。まあそういうのがありまして。昨日目玉商品は Google ホームでした。Google ホーム参加された方もね、買ってきていただいた方もおられまして、本当ありがとうございます。ちょっと前に半額で売ってたんで、まあね、まあ皆さんお世話になってるんでってことで、それで買ったりとかね、してたんですけど、他には何だろうな、ドラゴンボードっていうマイコンボードですね。あれすごい人気でしたね。うん。まあそれとかいろいろと、iPad のキーボードとかですね。やりまして、やってきました。で、私も、ちょっとモバイルルーター使ってないやつを持ってったんですけど、あれ誰に当たったのかな、ちょっとわかんないんですけどね。持ってたんですが、私はですね、何いただいたかというと、これです、これですって見えねえだろうってなんですけど、キーボード。ハッピーハッキンキーボードプロフェッショナル BT。HHKB ですよ、これ。いくらすんだって、いらないもの、ね、やっぱり持ってきてくれた方ね、ご本人からもお話聞いたんですけど、どうも、私にはこのキーボード合いませんでしたって言ったら、あとキーボードを叩くとね、このカタカタうるさいって周りに言われるんで、手放すことにしましたっていうことで持ってきてくれたんですけど、これね、これをですね、いただいちゃいました。いやー、すごいですよ、これ。すごいって。ハッピーハッキングキーボードってね、やっぱりプラットフォームとかでよく売ってるやつね。これ PFU が売ってるやつですね。PFU って富士通とパナソニック系列の、まあ、もともとはミニコンの会社ね、パナフォコムユーザックっていう会社が、なんですけど、まあ、そこがこうキーボードを出してても、ハッピーハッキングキーボードっていうやつですね。すごい、点キーも何もないコンパクトなキーボードで、キータッチがすごくいいんです。で、本当にプログラマー向けのキーボードということになります。まあ、プログラマー向けっていうふうに言われています。で、確かに、こう、 まあ、そういう人たちね、ユニックス界隈だとかいう人たちがこう使ってるというもので。で、これね、なんだっけな、型番が PDKB600B というやつで。まあ、これ調べてもらうと値段聞くとびっくりしますよ。うん。いいのか、これもらっちゃってっていうことで、ね、まあ本当にあの、本当にね、感謝感謝で、まあこれ使いこなしていこうかなと思うんですけど。で、あの、Bluetooth のキーボードなんですが、ペアリングさせるんですけど、なんかね、うまくペアリングできないんですね。で、サーフェスにペアリングしようかなと思ったらうまくできなくて。で、あの、これキーボードをペアリングさせようとすると、なんかキーボードから数字のコードを送って、で、例えばサーフェスだったらサーフェスの画面に出てくるんで、あ、これ Windows 10の設定ですね。あ、Windows 10だけじゃないの、MacOS も同じような感じなんですけど、あの、数字が出てくるんで、その数字を、じゃあ、このハッピーハッキングキーボードで入力してくださいと。それが入力して認証されると、ペアリング OK ですということになるんですね。で、サーフェスでやったら、最初番号が出てきたんですけど、それより入力しても、あの、認証されなくてですね。そのうち番号すら出てこなくなっちゃうんで、どうなってんだろうっていうことで、いろいろ調べたらですね、やっぱり似たような事象を起きている方結構おられるようです。で、結論から言うとまだね、サーフェスは解決できていないです。あの、昨日の夜帰ってきからずっとそれやってたんですけど、残念ながらダメで。で、あの、取説をダウンロードしてですね、見てみたら、あの、iOS とか MacOS とかも、Android もみんな OK ですっていうことで。でね、モードをね、結構後ろのあの、切り替えるようになって、ディップスイッチになってですね、マッキントッシュモードとかね、いうのもあるんで。まあ、とりあえずあの、手元のデバイスっていうことで、iPhone をペアリングさせてみようかなと。思ったらあっさりペアリングしまして、iPhone でね、キーボードで打って文字入力するなんてことをやってみました。さて、じゃあ、Mac はどうだったかっていうとですね、Mac もあっさりと、繋がりました。うん、あの、マッキントッシュモードがあるんで、うん、あの、これもらった時もね、あ、木澤さんこれマッキントッシュモードがありますからな、っていうことで、ね、教えてもらったんですけど、Mac は快適ですね。うんうん、で、どうもサーフェスだけが解決できないっていう状況で、まあ、まあいいかなと。うん、あの、そのうちちょっとね、サーフェスで使えるようになればね、なんか調べて使ってみたいと思ってるんですけど、まあ、あの、Mac は、これ Mac のキーボードすごくいいんで、あの MacBook Pro Late 2016ですけど、すごくいいんで、これはこれで普段外で使うときはいいんですけど、家帰ってきて、こうデスクトップ的にね、家のモニターにつないでやるって時は、このキーボードを使ってもいいかなと思っています。いや、実際はその MacBook Pro を家で使うときに、モニターをね、フレッチでのモニターに出して、キーボードは Mac のキーボードを使ってたんですけど、かといってあの、Windows で使ってるキーボードっていうのもなんか無用に合わないところがあって、どうしようかなと思ってたんですね。だったら、Apple のキーボードを買おうかなと思ったけど、また高いんで、どうしようかなと思ってたとこだったんで、ちょうどね、この、ハッピーハッキングキーボード、使えますので、うん。これこのまま、こう、Mac のデスクトップ用に使ってもいいかなと思っています。とにかくね、キータッチがいいんですよね。しっかりしてます。私、キーボードは、メインでデスクトップで使ってるのは、これフィルコの108のキーボードを使ってて、これもあのメカニカルキーボードすごくしっかりしてるんですけど、うん、やっぱりこの系統でも、もうなんかやっぱり作りが違いますね。こう押した時のこうクリック感っていうのかな、この押し込んだ時の感じからね、うん、これなんかすごい最高級のキーボードじゃないかなと思ってます。ね、トープレのリアルフォースとか、富士通のリベルタッチとかね、すごくいいやつなんですけど、あれ並み、多分でもね、値段を考えたら、あれ以上のもんですね、これ。うん、まあ値段でだけで判断するのもあれなんですけど、すごくしっかりしてる。こんないいキーボードを今まで打ったことがないなっていうくらい。まあ、あの、強いて言えば、あの、初代マッキントッシュのキーボードとか、あと IBM の A01 とかね、あれ並みじゃないかなって感じがしてます。 まあ、そんなところで、これ、サーフェスでうまくつながるんだったらね、またレポートしたいなと思っています。まあ、ただね、やっぱり普通のキーボードと違うんで、まずカーソルキーがないし、カーソルキーはね、ファンクションキーを押しながら上下左右のカーソルキーを移動させるとか、あとバックスペースかディリートはどっちか選べてディップスイッチで設定するようになってますしね。うん。キャップスロックもないのか、これ。あ、あるんだ。あ、ここか。うん。で、コントロールキーがね、変な位置にあるんですね。変な位置にあるって言うと、これちょっと宗教的な問題になってくるんですけど、コントロールキーってね、一番左下ですよね。うん。いや、違うだろうって、すごいすげえ言われそうな気がするんですけど。まあ、そういうのもあって。いや、これは、強引に入れば強引に従いってことで、このシフトキーの上のコントロールキーをね、使ってみようかなと思ってます。まあ、Mac ももともとそうなってんで。うん。まあ、ちょっと、やっていくとね、慣れてくるかなと思うんですけど、というところですかね。あ、あとね、これ基本的に英語キーボードなんで、ちょっと悩んじゃったのが、私、日本語入力するとき、かなり入力派なんですね。うん。ものすごい少ないって言われてる、マイクロソフトも見捨てかけてるっていう噂もですね、かなり入力派なんですけども。こればっかりは、かなり入力できるんですけど、刻印がないとさすがになんとなく感覚では打てるんですけど、間違えそうだなってるんで、このキーボード使うときはね、ローマ字入力にしようかなと思っています。うん、まあ別にローマ字入力打てないこともないんで、まあそこは、臨機応変にね、対応していこうかなと思っています。まあそういうことで、サーフェスでもね、繋がるようになりましたら、またこれレポートしたいと思います。なんかいろいろ技があるみたいなんで、まあそれそれでね、面白いことになるかなと思っております。さて今日の話なんですが、なんかマイクの方がメインっぽくなっちゃったんですけど、ウェブサーブの話、ウェブサービスの話をしたいと思います。これ、ピンタレスト。ピンタレストというサービスですね。この話をしたいなと思っています。まあ、これピンタレストっていうのは、結構もう前からあるもので、まあバックスペース FM のね、皆さんとか、グルドンの皆さんは、もうよくご存知かと思うんですが、まあ、ウェブ上の画像を共有するサービス。うん、それだけじゃないかなと思うんですけども。そういったもので、まあ、使い方としてはですね、まあ、pinterest.jp でも pinterest.com でもいいんですけど、まあ、日本の方は pinterest.jp で、アクセスしてもらえればいいんですが、まあ、アカウント作ってログインする。アカウントそのものは Facebook とか Google のアカウントのログイン使ってもいいんですけども、まあ、自分の興味のある画像っていうのがトップページで出てくるんですね。まあ、ちょっと最初だけなんかデザイン系ってことで選ぶことになるんですけども。で、検索のボックスがあって、で、そこで例えば検索をして、例えばじゃあサーフェスって言って検索すると、サーフェスの画像がたくさん出てくるんです。で、それは、出てくるのは、ピンタレストを利用している方が、このサーフェスをチェックして、自分でブックマーク的に撮ってますっていうやつの結果がそこに出てくるんですね。まあそれ関連画像って出てくるんですが、まあ今ブックマークって言いましたけど、これはピン止めするっていう言い方になってまして、まあ普通のウェブで検索したものをピンタレストにピン止めするってやると、そのピンタレスト上に登録をされるっていう形になります。画像そのものがピンタレストに行くんじゃなくて、ピンタレスト上にはそのリンクが付けられるってことでね、まあ、そういったことで、まあ、画像をブックマーク的に使うっていうことなんですが、そういうことをやって画像を貼り付けていくっていうことをやっていきます。で、そうすると、この人は、例えば私はどういうことに興味を持ってますかっていうことが、大体こう、見られてくるんですね。じゃあ、サーフェスでやってると、じゃあ、ノートパソコンに興味あるのかなっていうことで、普通にトップページ行くとノートパソコン関係、例えばサーフェスとかサーフェスに関連するようなことがたくさんこう出てくる。感じになります。で、この今ピン止めするって言いましたけど、一個一個はですね、ボードっていう、まあ、ジャンル分けに、まあ、ボードにピン止めするっていう、このボード、板のボードですね。それをなんか決めて、ピン止めしてて、まあ、自分自身でこういいのを見つけたら、それにどんどんピン止めしていく。で、外部の、例えば Google の画像検索でも、からもピン止めできますし、あとは、Pinterest の中でね、他の利用者の方が、 ピン止めしたやつを自分自身がまたピン止めする。これリピンっていうみたいなんですが、ということで、まあ、自分の中でこう画像をどんどん貯めていくっていうことをやります。で、やっていくとトップページでこの人にこう興味あることはこれですねっていうのはどんどんこう出してくれるんですね。それとその例えばこの自分でこれに興味があるっつってその画像をボードにピン止めするとですね、このピン止めしたことの内容に関して関連している画像はこんな感じですよっていうのが下にどんどん出てくるんです。あ、これ面白いじゃんっていうことでピン止めしたりとか言って、が、こう自分の中で画像を検索して興味のあることをピン止めするうちにいろんなものがこう広がっていくんですよね。まあ、そういったことで、よく言われているのが、その、普通の SNS とかと違うのは、Facebook とか Twitter とかっていうのは、今自分が思ったこと、まあ、時系列で言うと自分より過去に起こったことをこう発信する形になるけど、Pinterest っていうのは今は自分がこういうこと興味ありますよってことを書くことによって、その次のステップっていうのを出してくれる。例えば、アイデアを出すだとか、自分の興味のあることをどんどんこう広げてってくれるとかですね、こう未来に向かって情報を作り出していくツールっていうふうにも言われています。まあ、そういうところで、例えば、私が今使ってる方法は、例えば、自分の家のね、庭掃除をしますと。で、庭掃除ってやって、例えば、芝生の手入れの仕方だとかですね。それで画像がいろんなところのウェブサイトの画像が出てくるんですね。で、芝生の手入れの方法から見るし、今芝生じゃなくてこういうやつがあるとかね、人工芝がありますよとかね、そういった画像も関連も出てくるんで、どんどんこう、試してみたいことも増えていくし、どんどん興味のネタが表示されていくんですね。で、一方、じゃあ机の周りの部屋の片付けをしましょう。机の周りを、じゃあちょっと話を絞って、コードの配線、今いろいろなケーブルがありますよね。で、配線をまとめるっていうことをやろうっていうと、その配線のまとめ方のやってみましたって図がこう出てきたりするんですね。そうすると、またどんどんどんどん庭掃除の話もあるんですけども、その配線とか後片付けとかそういった情報もどんどん入ってくるっていうことになります。で、じゃあ自分が、例えば配線のやり方をこう見て、あ、これじゃあ100円ショップでワイヤーのボードを買ってきて、で、そこにこう結び、配線、線をね、縛り付けてこう、綺麗にしようかななんて思って、じゃあ実際自分でやってみました。で、写真を撮って、今度はじゃあ Pinterest の方に、じゃあ自分もこういうふうに試してみましたよってことを、画像をまたアップすることができるんですね。まあ実際自分が試してみたっていうことなんですが。だからその、なんか探しました。まずチェックしてピン止めしました。そして自分でも実際に試してみましたっていう、そういった過程を踏んで、自分がこういうことをやりましたってことをまたみんなに伝えることができるっていうことでね。まあ連鎖的にこうアイデアが広がっていくんじゃないかなと。まあそういう使い方がね、このPinterestの面白いところじゃないかなと私は思っています。で、ユーザー同士でですね、フォローするっていうことができるんですね。例えばこの人はこういうことを興味を持ってて、あ、この人の情報ってウォッチしておきたいなっていうと、じゃあ例えば誰かのユーザーをフォローするって、フォローするとこの人をフォローしてるこの人はこんなこと見てますよっていうのがわかりますし、あと、まあ、先ほどの各画像をね、ボードっていう単位で貼り付けるって言いましたけど、そのボードだけをフォローするってこともできます。うん、だからその私のその電気の配線のボードを見て、こうチェックするってこともできますしね。まあ、そんなところもお互いこうフォローするっていうこともできますし、あと自分の興味の対象に近い人はこの人ですよっていうのも、ね、教えてくれますんで、まあ、そういったね、つながりっていうのもどんどん広がっていくのかなと、どんどん広がっていくのかなと思っています。で、結局そのすべてが画像を通して行うってことでね、なんかこう文字で言葉だけでやるんじゃなくて、画像を見ることによってこうアイデアが湧いてくるってこともあるんで、まあこれすごく面白いなと思っています。まあね、これいろんな使い方があると思うし、うん、定義付けも難しいと思うんですね。難しいっていうか、いろんな、人によっていろんな言い方があると思うんですね。で、私今言ったのは、Pinterest のウェブサイトの、Pinterest の社員の方が、まあ日本の、日本法人の方が言われてたこととか、あとはバックスフェス FM でドリキンさんがこういうアイデア あのツールとして使ってるっていうところでちょっと参考させてもらったところあるんですが、なんかこうあのやっててですね、なんか時間経つの忘れちゃうくらいいろいろと見に行けるっていう感じがしてて結構面白いです。で、実はですね、ここのピンタレストとウェブブラウザのマイクロソフトエッジ、ここがまたいい感じになってまして、これいい感じになってるかっていう、どういうことかっていうとですね、あの、マイクロソフトエッジの、拡張機能、あの、例えば翻訳とかね、あとワンノートにアップするとかっていうようなあの拡張機能が付けられますけども、その中にピンタレストにピン止めするっていう拡張機能もあります。で、これあの、マイクロソフトエッジの拡張機能っていうのをメニューから選んでもらって、ストアから拡張機能を取得するってやるとですね、これマイクロソフトストアに行くんですが、そのルートでマイクロソフトストアを開くとですね、マイクロソフトエッジの拡張機能が出てきて、で、そこにですね、割とあの上の方に、ピンタレストセーブボタンっていうアドインがあります。で、もうこれクリックしてインストールしてもらうと、あの、エッジのですね、上のメニューの方に、まあ、ピンタレストの P っていう赤いマークが出てきますし、あとは、例えば Google で画像検索した結果の画像のとこにマウスを持っていくと、左上にですね、ピンタレストのまたロゴが出てくるんですね。もしくはその画像の上で右クリックするとメニューでピンタレストにピン止めするっていうことも出てきますんで、まあその場ですぐ、あの、自分のピンタレストに貼り付けることができるっていうふうに、まあそういったアドインが出てます。まあ、それもあって、私が今、エッジ使って画像を見て、まあ、例えばこれ検索を、Pinterest の中で検索してもいいんですし、例えば Google でも Bing でも画像検索をして、出てきた画像を、このアドインの機能を使ってピン止めするっていうことをね、やったりしています。で、まあ、家とかね、こう、サーフェスとかでやってるときはこういう方法、こういうふうに使うこともできるし、もちろんあの iPhone だとか Android っていうアプリも出てますから、まあ外でいるときは iPhone の Pinterest のアプリ立ち上げてね、結構いろいろ見たりとかしてます。まあそんなところなんで、もしね、よかったら、ちょっとアカウント作ってね、自分の興味のあることをちょっと検索して、画像をどんどん貼り付けてって、そこでなんか皆さんで工夫できるところあればね、面白いかなと思ってますので、ちょっとよかったらね、使ってみてください。で、もちろんそのマイクロソフトエッジとも拡張機能があるので、親和性も高いっていうことでね、すごく面白いツールだと思います。というところで話すとですね、じゃあ、Chrome がねえわけねえだろうって言われそうなんですけど、Chrome もちゃんとあります。Chrome も同じようにセーブボタン for Pinterest っていう、拡張機能がありますんで、これ使えば、まあ、Chrome でもね、同様にできますんで。うん。まあ、基本的に私、エッジ推しなんですけども、Chrome を一応入れてますんで。これも今入れてなかったけど、今見つけたんで、後で入れてみようかなと思っています。ってことは、サファリもあるんだろうな、きっと。まあいいや、これ後で見てみますけど。まあ、まあ今ね、何でもマルチプラットフォームでね、何でも展開されてますんで。まあ、自分の使いたいプラットフォームでね、活用していただければいいかなと思っています。はい、そういうことで、Pinterest と、Microsoft Edge の Pinterest アドインについてお話をさせていただきました。はい、第412回は、Pinterest と Microsoft Edge の Pinterest アドインについてお話をさせていただきました。っていうかなんか前半のハッピーハッキングキーボードの話の方も結構しちゃったんですけども。はい。ですね。今日は12月17日ということで、まあ多分日付が変わらないうちに配信できるかなと思ってるんですけども。あと今年の配信は、どうかな、あと1回はまあ間違いなくできます。が、その次の土日って、本当30日と31日ですね。うん。どうしようかな。本当年末ありがとうございましたにするか、明けましておめでとうございますにして次の週にするかってところちょっと悩んじゃうところがあるんですが。 まあ、だいたい今年の配信1回か、2回か、それがちょっと年明けになっちゃうかなというような感じになると思います。まあね、来週あたりはまあ今年を振り返るみたいな話をして、まあ大体Windows Phone の話をすると思うんですけども、まあ、結構、まあこの前もね、ドットネットラボも勉強会、昨日で、今年のも終わりましたんでね。まあ来年もまたなんとかねって話をしてますんで、まあそろそろ2018年っていう、どこの SF の世界の年代だっていう感じがするんですけども、まあ、またいろいろね考えていきたいなと思っています。まあこれね、またちょっと、まあ次回以降っていうかね、まあ今年来年の話しようかなと思う。今年来年の話をするときにしようかなと思うんですけど、やっぱり、とにかくマイクロソフト Azure ですね。今までこう、クライアントよりのことをやってた方が、クラウドの話を結構みんなするようになって。で、やっぱり、イメージ的にクラウドっていうのは、ね、本当サーバーがあるんですよ。ファイルの置き場所でしょっていうところつい思っちゃいがちなんですけど、本当やれることのサービスっていうのがね、本当クラウドで、あ、これだけできるんだっていうか、こんなことがあるんだっていうくらい、まあ、最近勉強させてもらってるんで、なんかやっぱりそっちの方にシフトしていくのかなっていうふうに見ています。逆にこんなっちゃうんですけど、Windows だとか MacOS だとかね、こういった OS っていうそのものが、あんまりこだわりを持って、っていうか、こだわりを持ってこれじゃなきゃいけないっていうんじゃなくて、どれでも何でも同じように使えるっていうようなね、状況になって、逆にそれに乗っかれないとまずいっていうようなね、話になっていくのかなっていうのはね、本当に思いました。昨日のオムラシさんのね、Azure のネットワークウォッチャーの、ネットワークの監視の話とかもね、あ、こういう風になってるんだっていう話もありましたし、ちょっと前にね、車の運転の補助、マイドライビングっていうね、これは Azure のサービスでありまして、あ、これ、そうですね、これどっかでお話をしましょう。非常に面白い、お話だったんで、まあそういったところもあるんで、まあそういうね、お話をしていきたいなと思ってます。でもね、なんていうのかな、私ね、興味のあるのはね、やっぱりクライアントの、ただデジタルガジェット売りのね、話なんですね。やっぱり興味あるのは Windows 10であったりとか、まあ、スマートフォンとかのデバイスだったりとかね、するんで、なんかこうトレンドが本当に Azure クラウドになってるなっていうところを本当に肌で感じるんですけども、自分としては、ちょっとそういったね、デバイス売りの話をしてった方がね、楽しいし、聞いてる皆さんもね、そっちの方が楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってますので。まあ、ちょっとですね、そこら辺は、混ぜて話をするか、もう、自分のやりたい話をだけをね、しちゃうか、まあ、そこら辺どうしようかなと思っています。かといって、とにかく、クラウドとか Azure はもう、技術的には必須事項になってます。本当これはね、勉強していかなきゃいけないなと思っています。まあ勉強するっていうか、本当に実践で役に立ってるようにしないとね、いけないかなというふうに思っています。まあそういうことでね、最近こう勉強会とか行ったりとか、いろいろこう話聞いてくるとですね、いろいろとこう考えさせられるものがあるなと、そういうふうに思っています。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。